ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニック菅井正彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月のゲストは河野歯科医院の河野昭彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
河野先生は2回目の出演なんですけれど、先月まであのリスナーさん、それからあのフィットさん の読者の方々からのこう質問コーナーというのをあのやってたんですが、意外と歯の問題が多くて、それに対するお答えをやはり専門の先生から、歯の先生からしていただくのがいいかなというふうに思いまして、あの急遽出演していただいたという、そういうような話ですので、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まあ、質問もいくつかありますので、ちょっと紹介したいと思います。
それでは歌の助の YS さんからいただいた質問なんですが、歯のことですが、フッ素は何ヶ月ぐらいを目安にするといいんでしょうか。またフッ素は必要ですかという、質問でした。
まず必要ですかというご質問に対しての答えはですね、答えから言いますと必要です。で、そのフッ素の効果というのは3つありまして、1つは歯を丈夫にする、歯を強くするということ、それから2つ目は、歯というのは常にあの細菌とか食べるものによって表面を傷つけられたり、虫歯菌によってあの弱くされたりするので、それを修復する作用、フッ素にはそういう作用もあります。だから3つ目はそのフッ素独特の、フッ素の持つ作用として、あの虫歯の原因菌を少し力を弱めるという働きもあるんですね。ですからそういう意味ではフッ素は必要です。特に、乳歯の時代、お子さんの時代には非常に有効な治療法というか予防処置というふうに考えた方がいいと思いますね。それとここで一つちょっとフッ素のお口の中で の使用方法について3つ簡単にお話ししたいと思うんですけども、一つは、歯科医院で塗布していただくという方法、それからもう一つはフッ素線香ですね。これご自宅で、今市販のものも、それからもちろん歯科医院で売っているもの、そういうものもあるんですけども、そういうふうに
線香っていうのはあのグジュグジュペってやる、
そうい
うことなんですね。
うがいですね。さすがです。いいアドバイスありがとうございます。そして3つ目はですね、今度は歯磨きですね。歯磨き剤にフッ素が入っているものも結構多いんで、そういうものを利用する、この3つのことが利用できると思うんです。お手軽にできるのはさっき言ったようにあの歯磨きと、それからぐちゅぐちゅペンの線香ですね。あとは歯科医院に行くということ で歯科医院に行ってフッ素塗布をするということに関しては、一般的には我々の中では、まあ、細かいこといろいろ理由はあるんですけども、ちょっと専門的になるので、細かいことは割愛させていただきますが、3ヶ月に一遍ぐらいが適度であろうというふうにあの私たちの間では決めています。今現在釧路市では2回無料であの受診できるようになっています。これ自治体によって違うというふうにお考えいただいて、私たち歯科医師としてはやはり3ヶ月に1遍ぐらい、その自治体の無料のものがないにしても検診を兼ねて3ヶ月に1遍来ていただくということが非常に有効じゃないかなと思います。その時に何かお口の中の虫歯であるとか、歯肉炎とか、そういうお口の中の異常も発見できるかもしれないので、そういう意味でも非常に有効なことだと思うので、ぜひ、そういう利用の仕方もあるということをちょっと頭の中に入れておいていただければいいかなと思います。
うがいの場合は毎日してもいいんですか。
はい、あのそういう濃度に設定してまして、量的に、それから濃度的にも、それから間違ってそれを飲んでしまった場合ということも、全て設定してあるものを使っていただくことになっているので、安心してあの毎日やっていただいた方がいいと思います。もちろんあのうがいに関しては低濃度のものは市販のものもある程度あるんですけども、これも歯科医院で買って、そして使用方法をしっかり聞いていただくというふうにした方が安全で確実だと思います。はい、
薬屋さんに行くとものすごくたくさんの種類のものが多分あるので、はい、多分迷うというふうなこともあると思うので使い方も含めて歯医者さんから聞いた方がいいですよってそういうことですね。
そうですね、はい、
続いては星ヶ浦大通りの AK さんからのご質問です。はい、下の前歯が抜け永久歯が生えてきましたがすごく後ろに生えています。きちんと前に出てくるのか治療すべきか心配で気になっていますということなんですが、
はい、基本的にはですね下の前歯の生え変わりというのはですね乳歯に比べると永久歯の方が後方から乳歯がある位置よりも後方から生え変わるという方が普通です。ただその程度問題もありますし方向の問題もありますしそれから年齢時期ですねその問題もありますので、一概にこれは大丈夫とか大丈夫じゃないということは言えないので心配なことだったらすぐに来ていただくというようなことが一番大切だと思います。
これすごく後ろに生えていますってなってますけどこの文面だけではちょっとよくわからないということですよね。後ろ側の方から入ってくるのが普通なんですね。
若干ですね、はい、
歯並びのことやっぱり気になさる方はやっぱり多いんですよね。検診とか の診療現場でも多いんですけれど、うんはい、いつぐらいから何ヶ月ぐらいから行ったらいいんですかとか何本ぐらい生えてから行った方がいいんですか、うんうんうん、とかっていうような質問があるんですよね。教えていただきたいんですけれど、
はい、私たち歯科医師、それから歯科医院をやっているものとしてはですねもう歯のことで相談したいということであれば生え始めからすぐ来ていただいて結構だと思います、はい、その方がいろんな異常とかも発見する早期に発見できる可能性もありますし、
でも、はい、そうは言いましても例えば、はい、歯が1本しか生えてなかったりすると、まあ、1本しかなかったら並んでないですのでどんなところ歯医者さんって見るんでしょうか。
例えば、まあ、授乳期時代はですね、はい赤ちゃんの舌っていうのは舌 の裏側についている紐状 のものがあってそれ小体舌小体って呼ぶんですけども、うん、そういうところのつき具合とかそれから上唇とか下唇にも筋がついてるんですけども、はい、それを上唇小体下唇小体っていう言い方をしますけど、うん、そういう小体のつき具合はどうであるとかいうことを見たりもします。ただ歯並びとかそれから噛み合わせがどうこうっていうのは当然わからないんですけれども、はい、そういうような異常がないかどうか見るだけでも将来のこの疾患の予防につながるかなというふうには考えますので、うん、とにかく心配なことがあったらすぐに歯科医に連れていく。それから歯が生え始めたら予防的なことの相談ということで来ていただくということに関しては全く私たちは当たり前のこととして思ってますんで心配なさらずにこれぐらいしか歯生えてないのに行ってもいいのかしらとかいうようなことは思わないで来ていただきたいと思います。
母親としてはやっぱり何が心配かって虫歯を作りたくないっていうのがまず第一に頭の中に浮かぶと思うんですけど、はい、歯が生えてきた時に本当に白いのがちょこっと歯茎の間が見えてきました、はい、じゃあその時にどうやって手入れしよう歯ブラシ買って磨くんだろうかっていう疑問って湧いてくると思うんですよね。
質問そういうのありましたよね。
そうですね、芦野の AS さんからも歯のお手入れに関するご質問もね、うん、いただいてたんで非常に皆さんね迷われるところかなと思いますけれどもね。
トマさんも迷われてないですか。
いや私もちょうど息子の歯が生え始めたぐらいで、う
ん、今どのくらい
歯が今やっと1本が半分ぐらい下の歯が出てきて、うん、もう1本隣にちょこっと顔出したかなぐらいで、うんまあ、本当にこうちょこっと出た時点でこれ磨いた方がいいのかなっていうのは思いましたね、うん
うん、どう磨いたらいいか、
そうなんですよ
ね。まず大事なことは、やはりどんな場合でも歯が生え始めると歯は汚れるというふうにまずご自覚いただきたいというか分かっていただきたいということですね。ということは、汚れるということはつまりは、虫歯の危険性は出てくるということで、うん、ただ母乳の時代は虫歯になる危険性は非常に少ないです。母乳の中にも糖質は入っているんですけども虫歯の原因になる糖質は少ないと言われてますのでその辺は心配はないんですけどももう歯が生えてくるような時期になりますと離乳食とか何らかの食事はされると思いますのでそれはもうすでにいつでも虫歯の危険性はあると考えていただいて当然きれいにすると手入れをするということは必要だと思うんですね。ただすぐに赤ちゃん用のだからって言って歯ブラシを使っていいかということになるとこれは非常にまだ赤ちゃんたちも嫌がりますから動いたりもするので怪我の危険性とかもあるので最初は嫌がらないようにする意味でガーゼで、 拭き取るように、食器を洗うようにというか拭き取るようにするように、した方がいいと思います。やり方としてはもう市販のガーゼをですね、そんなに大きくなく、何センチぐらいでしょうかね、3センチ3センチぐらいのものでもう十分だと思いますから、それをぐちゅぐちょっとあの、水道水で洗って、それで絞ってその後拭いてあげるというふうにするだけでも全く汚れを取るということに関しては非常にいい効果がありますから、ぜひ試していただきたいと思います。ただ歯ブラシはその歯が生え始めたら使うということも実はあの慣れるという意味で必要なことで、まだまだね、あのすぐに本人に持たせるということだけはやめていただいて、その怪我とかしないようにお口の中に入れてトレーニングという意味で使うようにはされた方がいいと思います。
はい、実際歯ブラシで磨くっていうことになるのはどのくらいが目処なんですか？
それはですね、赤ちゃんたちの嫌がり方とか生え方にもよるんですけれども、できれば僕としては上下の、つまり上の前歯も生え始めたら歯ブラシ使うようにした方がいいんじゃないかなというふうにはあのお話しします。それ以前ではやはりガーゼとかもうちょっと柔らかい、普通の歯ブラシではないあのものもあると思うんですけども、そういうゴム製のものとかね、そういうようなものをあのいろいろ利用しながらというふうにした方がいいと思うんですけど、あの実際のところはですね、あの拝見してからじゃないと何歳から何ヶ月からっていうのは非常に難しいご質問だとは思います。
それでは続いての質問なんですが、白糠町の MO さんですね。歯磨きを嫌がりなかなかさせてくれません、いい方法はありませんかということなんですが、
はい、これもあの歯科医師としてはよくあのいただく質問なんですよね。で、ただまず年齢がどのぐらいなのかということがまずあのありますけれども、まあ3歳未満であれば嫌がって当然だとまず思ってください。実はうちの子、あの私も子供2人いますけども、2人とも夫婦で、もしくはあの1人の時は歯がひしめに手足をこう自分の手足も駆使しながらいろいろ押さえて無理やりやってました。で、無理やりやると嫌がるんじゃないかっていうようなことも昔言われたこともあるんですけども、実はそんなことはなくて、親がそういうふうにする分にはちゃんと愛情を持って歯磨きをしてあげれば絶対に後々嫌がるってことは僕はないと思います、はい。それとあとはいい方法はありませんかということなんですけども、いい方法というよりも嫌がらない歯磨きの仕方を最初から赤ちゃんのうちにしてあげてください。これポイントいくつかありまして、一つは先ほどお話ししたんですけども、上唇小帯、小帯って必ず唇の裏側についているんですよね、筋がね、上の前歯のこう真ん中のところにあるんですけれども、そこをまたいで一緒に磨いちゃうお母さん多いんですけど、そこ意外とすごく擦れやすいんですね。で、痛いんですよ、傷つきやすいんですよ。ですから真ん中を境目に右と左で前歯を磨いてあげて、その筋のところを触れたり傷つけたりしない、それからさあ綺麗に磨くよと思って思いっきり唇を引っ張り上げたりしないということ、そういうことで嫌がるお子さんって実は多いんです。ですから痛くないということをまずやってあげるということ、それからあとは歯の裏側を磨くとき、特に下の歯ですね、これは前歯でも奥歯でもそうなんですけども、その裏側のベロですね、下の下方の組織っていうの、これもまた非常に歯ブラシの柄なんかが当たっちゃうと痛いんですね。だからそこのところを優しく注意深く磨いてあげると。磨き方についてはこれはあのやはり歯科医で実践していただかないと、あの習っていただかないといけない面はあるんですけれども、そういうふうに痛くないようにまず最初にね、赤ちゃんのうちに、あんまり暴れたりしない赤ちゃんのうちに痛くないようにしてあげるというのは非常に重要だと思います、はい。それからあともう一点付け加えますと、あとある程度ちゃんとできるようになっても仕上げとかするときにはお母さんとかお父さんの膝枕とか、それから床の上に普通に寝かせてもいいですけど、寝かせた状態で仕上げてあげるっていうのがいいと思います。なぜかっていうと、立って磨くと体がこんなに揺れます。揺れてるところを細かく磨こうと思って綺麗にできませんし、それから光の加減もあるので見えにくいので、やっぱり、ね、ある程度寝かせて磨いてあげる、仕上げしてあげるというのが非常に有効だと思います。はい、
なるほど、よくわかりますよね、自分もそうなんですけど、よく磨こうと思うと力入るんですよね。歯ブラシ持つ手に力入れなくても磨けるんですよね。そのやり方をちゃんと持ち方とかね、考えてあげると、
当て方です
ね。そうなんです、当て方ですよね、はい、本当にそれはよく、それはもう指導していただけますもんね。
そうです、そうです、はい、ぜひそういう利用の仕方してください、歯科医師をうまく利用してください。 まあ、お子さんのお話が今日中心だったんで、一言付け加えさせていただければ、ね、お子さんたちって生まれたばっかりの赤ちゃんお口の中にはですね、虫歯菌とか歯周病菌っていないって言われてる、うんうん、これじゃあどっから来るのかというと、やはりお母さんお父さんの方から来ると言われてます。ですのでまずはあのお父さんお母さんあの自分の使った箸とか食器とかなるべく早期にあまりそれと同じく赤ちゃんにあのそれで食べさせるというようなことはしない方がいいということと、まあそれはなかなか難しいこともあるんですが、大前提としては出産される前にお父さんお母さんのお口の中をしっかりとケアしてきれいにしておくと、虫歯とか歯周病がないように治療をしっかりしておくことがお子さんたちの虫歯予防につながるということをぜひ覚えておいてください。はい、
生まれてくる前からということですよね。
そうですね、はい、
歯医者さんっていうとなんか歯を治療するっていうイメージしかないので、私の小さい頃は虫歯になったら行くところっていうのがあの皆さん多かったんじゃないかなって思うんですけども、私も今あの定期的に半年に1回あの定期検診行ってるんですけれども、そうするとなぜいいかっていうと、虫歯もしあったとしても早期で見つけていただけるっていうこと、そうすると治療も本当に簡単で済むし、あとお口の中の状況だとかもうそろそろこうだからこうした方がいいよねっていうアドバイスもいただけるっていういい面があります。ですからあの我が家の子どもたちも春休み夏休み冬休みごとに必ずあの定期的に検診に行くようにしてます。これやっぱり家族揃って行くっていうことがもうあのホームドクターをちゃんと持って先生との信頼関係ですね、お口の中のやっぱり見てもらう先生っていうのはとても大事なことなんじゃないかなっていうことをまた改めて実感いたしました。今後とも先生よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします
、今日あのいろいろお話ししていただいたんですが、まあ、私が感じるところではやはり子どもの歯科治療っていうのがすごくオーダーメイドなこと、要するに一人一人違うっていうこと、それともう一つはあの予防、先ほどもちょっと話ありましたけれど予防のことがとても大事だなというふうに感じられました。で先ほどのあの恵子さんの話ともかぶってしまうんですけれど、ホームドクターとの信頼関係、そしてあの、まあ、繰り返し通院してもらってよく自分の口の中を知っておいてもらうっていうことがすごく大事であるというふうなことをあの改めて感じました。私の方こそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします
今月のゲストは河野歯科医院の河野明彦先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。